80地域が主役のまちづくり、地域サポーターの紹介、子育て支援課、内線342、富士見市青少年相談員協議会、平沢優香さん、羽沢在住、平沢さんの顔写真があります。ポスターから始まった子どもとの交流。私は現在大学に通いながら青少年相談員の活動をしています。私が青少年相談員としての活動を始めようと思ったきっかけは、市内の公共施設で偶然見かけたポスターです。ポスターを見たときに、これだと感じました。以前から子どもと関わるボランティアがしたいと思っていたため、すぐにどのような団体なのかを調べて応募することを決めました。青少年相談員の主な活動は、小中学生を対象に、公園や博物館への遠足やクリスマス会などの事業を開催し、見守りながら子どもたちと一緒に楽しむことです。定例会では、イベントの運営・企画について具体的に話し合い、子どもがどのようなことをしたら楽しいと思うかを想像しながら予定を組みます。実際に青少年相談員の活動に参加し始めてみると、子どもだけでなく、一緒に活動する相談員の方などとの関わりも多く、普段の生活では、交わっていない年齢層の方と交流ができます。私にはそれがとても新鮮で、充実した活動ができています。私は活動を始めてまだ1年ですが、この活動から子どもの素敵な笑顔が増えるよう、まず私自身が楽しみながら活動していきたいです。青少年相談員協議会の事業の様子と書かれた優香さんと子どもたちの写真があります。81みんなで考える公共施設のこれから。市では社会情勢の変化や施設の老朽化などを踏まえ、今後の公共施設の在り方を考える公共施設マネジメントに取り組んでいます。問い合わせ管財課、内線554。老朽化が進んでいる市の公共施設、昭和40年から50年代に多く建設された学校などの公共施設は、今後集中的に築60年を迎えます。これを機に社会情勢やライフスタイルの変化を踏まえ、施設の長寿命化や複合化、再編など、新しい公共施設の在り方を皆さんと一緒に考えていきます。次回は、市の施設や人口の具体的な状況をお伝えします。公共施設マネジメントゲーム体験、ワークショップを開催します。市民の皆さんが公共施設マネジメントをイメージしやすくなるよう、ワークショップを開催します。中高生でも親しみやすいゲーム形式です。体験しながら一緒に公共施設の在り方を考えてみませんか。時、場所、下表の通り。申し込み、開催日1週間前までの平日午前9時から午後5時に応募フォームまたは電話でお申し込みください。QR コードがあります。体験ワークショップの日程、いずれも午前10時から正午。表です。時、場所の順。9月1日日曜、瑞穂台コミュニティセンター。9月7日土曜、水谷東公民館。9月14日土曜、ピアザ富士見。9月29日日曜、鶴瀬西交流センター。 10月5日土曜、南畑公民館。表終わり。ゲーム形式で学べる公共施設マネジメントと説明がある、机の上に広げられたマネジメントゲームの写真があります。